ほんのひととき。
いらっしゃい、ようこそほんのひとときへ。ここは相生某所にひっそりと営業している幻の本屋さん、その名も六助書店。この書店では毎回本を売らずに常連さんたちと油を売っています。そんな常連さんたちのおしゃべりの内容はというと、相生市内の図書館、書店の情報に常連さんたちによるおすすめ本の紹介、相生市内の文学探訪など、本を通して相生の文化を再発見していきますよ。今日はどんなテーマでおしゃべりするんでしょうね。じゃあこれから本のひととき、耳で楽しむ読書の世界にお付き合いくださいね。
こんにちは、六助書店にようこそ。本日は11月18日土曜日、相生市立図書館3階応接室よりお届けいたします。私は店長の花子です。それでは今日の常連さんをご紹介いたします。
はい、コメコメです。よろしくお願いいたします。
はい、ボスです。よろしくお願いします。
以上終了なんですね、今日はね。
以上終了です。
終了で
寂しい ね、
ちょっと寂しい、
ちょっと寂しい、
はい、3人でお届けをいたします。それでは最初のコーナー、相生市立図書館情報です。お願いします。
はい、10月に貸し出しの多かった図書ベスト4です。8回この世の春上下宮部みゆき、7回浪屋雑貨店の奇跡東野圭吾、6回毎日のご飯はこれでいい牛尾理恵深、5回末永くお幸せに浅野敦子。続いて予約の多い図書ベスト4です。16件、マスカレードナイト東野圭吾、8件火の名残和尾石黒、8件ミツバチと遠雷恩田陸、6件ホワイトラビット伊坂幸太郎。
和尾石黒入ってきましたね。
入ってきましたね。
やっぱりノーベル賞の影響
で ね、 でね、されてますね。
代表作ですもんね、火の名残。
そうですね、
私ね、何年か前にテレビドラマで、私を話さないでというのがあった時に、和尾石黒買って読んだんです。
すごい、先見の明が、
先見の明があった。単なるミーハーだった
いやいや、そう、やっぱり注目したっていうのがすごいな。
ね、そんなにこう読みやすいっていう感じではなくって、淡々と情景を書いていくので、ドラマチックにこう分あのストーリーが進んでいくっていうお話ではないんですよね。テレビドラマはそれじゃドラマにならないんで、もっとこういろいろ、
まあね、いろいろ脚本も加えて、
ね、いろいろドラマを付け加えてたけどね、だから、話題なので一冊は皆さん一遍読みましょう。
そうしましょう、
はい、そうですね、
ね、
はい、
はいはい。図書館の開館時間は10時から19時です。12月の休館日は4日、11日、18日、25日と年末の28日から31日です。本は1人10冊、2週間以内で貸し出しします。1回の貸し出しにつき1回限り貸し出し期間を2週間延長できます。貸し出し日の翌日からカウンターまたは電話で受付できます。またホームページの利用状況紹介からも延長ができるようになりました。ただし予約が入っている本、延滞になっている本の延長はできません。皆さん、図書館をどんどん利用しましょう。以上、今月の図書館情報コーナーでした。では次のコーナー、今月の特集です。
今月はですね、12月クリスマスをテーマに取り上げてみようと思います。クリスマスの本っていうとね、またきっとたくさんいろいろとあるんでしょうけどね。特に、図書館に来ますと、絵本はいっぱいありますね。
そうですよね、
いっぱい、児童書の、あの部屋に、 クリスマスの絵本コーナーがもう作られておりました。本当どれがいいのかわからないぐらいいっぱいありますから、まあ、お子様連れの方とか大人でもクリスマスの絵本絵もかわいいし、うん、やっぱりしんみりする内容のものも結構ありますからね、いいんじゃないかと思います、はいはい、それではまずねその図書館の本から私の方からね古典的な名作をいくつかご紹介したいと思います、はいはい、まずはね賢者の贈り物オー・ヘンリーですね、はい、多分誰もが知ってるお話、
ね、そうですよ
ね、はい、あの貧しい夫婦が相手にクリスマスプレゼントを買ってあげたいと、うん、そのために、女性の奥さんの方は長い髪を
切って売ってしまうって、
ね、で、主人のために、懐中時計の鎖を買うと、で主人の方は妻のためにその懐中時計を売って、うん、妻の髪飾りを買うと、うん、ね美しいお話
うるるんと言ってしまうそうな
うるるんとする、はいはい、もう名作ですね、うん、オーヘンリー、そしてですねクリスマスキャロル、はい、チャールズ・ディケンズですけど、うん、これもまあ子供の頃に絵本で1回ぐらいみんなさん読んだことあると思うんですけど、うんうね、もう主戦度 の, そのスクルージという もう初老の、商人、うん、もう本当に人間の心はないのかっていうようなエピソードが最初に出てきて、でそこにクリスマスの聖夜の夜ですね、3人、じゃあ精霊が現れてですね、で、3人の、その亡霊の訪問を受けるんですね、うん、で一人は過去、はい、で一人は現在、はい、一人は未来へと連れていくと、はい、でその過去現在未来の自分の姿を見たスクルージは、うん、その後心を入れ替えるっていうお話ですね、はい、クリスマスキャラ、
ね、そうやね、う
ん、まあ、絵本にもあるんですけども、うん、まあちょっと絵本よりはちょっと文章が多い西村書店の本も、図書館の方にはあります。
あ、結構大きい
大きい の,、
はい、
大きいのだからね、うん、ま、子供の頃に児童書で読んだのっていうのはこうあの抜粋されて読みやすくなってたんやろね、うん、本当は割合しっかりした、
うんうん、しっかりとした本ですよ、
本です、
はい、
うん、はい、挿絵も入っているので、
うん、
まあ、小学生以上ぐらいなら読めるかな、
そうですね、
あの、はい、クリスマスキャロルというのが図書館にはありました、う
ん、はい、はい、
私
たちおじさんにはクリスマスキャロルというと
あの歌ってしまう、
思わず歌ってしまいます
よ、歌ってしまいますね、
はい
はい、
でもこ の, あの本は懐かしいですね、
はい、ディケンズの名作です、はい、そしてですね、クリスマスって本来今お祭りですけど本来はキリストの誕生日なわけで、
うん、そうですね、
ね、
まあ、宗教的な意味が非常に強い、
強いね、うん、はい、あの日本はまあもうイベントになってしまったけれども、うん、まあ、今でもきっとあの宗教信心 宗教に深い関わりのあるあの国では、
はい、
ちゃんとミサがあって、
ね、そうですね、
はい、聖夜っていうのはやっぱ特別なものなんですよね、うん、でそのそういうこともちょっとあのご紹介しようかなと思って、これの私の好きなクリスマスの絵っていう、
はい、
ま、それ宗教のことを書いたあの本もたくさんあるんですけども、やっぱなかなかとっつきにくいので、
うん、
これはねクリスマスの絵、古典からその昔フレスコ画に描かれていた紀元前のものから、うん、ね、最近と言っても1600何年なんですけどそのぐらいの宗教画というやつですね、はい、宗教画を集めたで、それについて、解説されている本です。これ読むとやっぱこの、あの聖母マリアがキリストを産ん で羊飼いや3人の博士がこう祝福に訪れるという、うん、そういう画面がすごく多いんですけど、まあ、あのすごい特別なことだったんだなと、神様の子供が生まれる、
うんうん、
っていうことっていうのはう、ね、宗教的な意味があるっていうことも、まあ、考えるにはいいかなっていう、
有名な、ね、画家なんかもね、うん、やっぱりこの宗教画を描いて、うんうんうん、さらにそれで名を上げるということもありましたし、
そうそう
そう、うん、そうですね、
昔はねあのルーベンスとか、ね、ベラスケスね、うん、まあ、大きなあの美術館に行かないと見られないような絵ばっかりですけどね、うん、
です。あの教会に行くとね、うん、ガラスの、
はいはい、
ステンドグラスやこの絵というのもやっぱり文字が読めなかった人たちの宗教を伝達するための方法としてやってたという話は聞いたことありますね。だからそれをね、うん、見るとやっぱりこうあの信心している方にはすごく心がね穏やかになる絵なんでしょう ね、
ということで、それからですね、誰もが知っているクリスマスの悲しいお話というので2つ取り上げてみたいんですけど、うん、マッチ売りの少女、アンデルセン、
あれは悲しいね、
悲しいんだけど、あれクリスマスの晩の話なの。
そうやったんやね。
そうやったんですよ。それからね、フランダースの犬、
フランダースの犬、
これも悲しいな。
悲しい
これもあのそのルーベンスの名作、それもあの宗教画やね、あれもね、宗教画を見たいと思っていたあのネロがパトラッシュと死んだのは、うん、クリスマスの夜だった。
そう、なんであそこで召されなければいけないのかわからないけれど、うん、悲しいお話がね
、うん、まあ、あります。クリスマスのことだったのよって、まあ、クリスマスに作者がしたっていうのはやっぱクリスマスっていうのは特別の日なんですよね。神様が迎えに来る、
そういうこと、
そういうことなのかな、分からないけども、はい、ということです。それでは、コメコメさんの、クリスマスの本は何でしょう。は
い、あまり、ね、知られてないかもしれないのですけども、うん、沢木耕太郎さんが、はい、短編小説の中で書いているんですが、うん、本のタイトルが、はい、あなたがいる場所という、うん、タイトルなんですけども、その中でクリスマスプレゼントという、はい、タイトルの、小説を書いているんですけどもね、あの、うん、石川という、まあ、中年の男がいるんですが、自分の住まいの中で、段ボール箱にですね、さっき買ってきたシャツだとかパンツだとか下着類を詰めてるんですね。で、それはなぜかというと、その年の春に奥さんが亡くなってしまって、でその奥さんの、まあ、遺言めいた言葉の中に、12月の20日には息子のところに下着を送ってやってほしいという言い残すんですね。でそれが何を意味していたのか、彼はよく分かっていなかったんだけれども、まあ、お正月前だから新しい下着を送ってやろうという母親の気持ちだったのかなと思っていたんだけれども、うん、あ、5日後にはクリスマスじゃないかと、うんうん、これはクリス彼に対するクリスマスのプレゼントだったんだろうかと思い始めた。
下着を、
うんうんうんうん、でクリスマスプレゼントだと思い始めると、はい、ええ、あ、そういえば息子は小さい時にクリスマスをテーマにした絵本が好きや、サムガリアのサンタクロースやったかなっていう、そんなテーマで、あのそれが何回も何回も毎晩のように読んでほしいっていうせがまれたなっていうのを思い出すんですね。でじゃあそれの本も送ってやろうと、で家の中をこうガサガサと探すんですけども見つからない。で、最寄りの駅の近くにある本屋さんでまで出かけていって、それを買ってくるんですね。で、まあ、それで、宅配便の、人が約束通りの時間に来てそれを送るわけなんですけれども、はい、彼がその、受け取る彼が、もう何年も家に帰ってきてないなって つぶやくんですよね、そのお父さんがね、あ、まあ、石川がね、うん、で最後の最後にですね、もう私たちのところ、まあ、私のところには彼は息子は帰ってこないんだとってポソッと言うんですね。でなぜかっていうと、その、宅配便の宛名には、仙台市仙台にある刑務所の住所が書かれてあったという、あ、まあ、そういう、短編小説なんですけどね、うん、まあ、なんかちっちゃい頃はそういうふうに、お父さんお母さんに、絵本を毎晩、せがんで読んでもらって、同じところで驚いて、同じところで泣いて、
う
ん、同じところで笑ってた、
そうやね、
そういう子供が、うん、手の届かないところに今は行ってしまったという、うん、でその彼に、クリスマスプレゼントとして下着と、
うん、その
絵本を送ってやろうという、うんうん、まあ、そういう内容
で、そうなんだ、すごい、なんかちょっと胸痛いね、ま、
そうなんや、親としては、
親としては痛いな、
そういう内容、
切ないな、うん、 でみよう。
はい、
はいはい、ありがとうございます、はい、ではボスは、
はい、ね、ちょっとフェイスブックの方には、34丁目の奇跡、うん、
映画ありました
よ、ね、いいね、
はい、うん、これすごく、うん、映画いうか、うん、動画にも今、うん、上がってるんですけど、すごく何かな、最後はすっきりする、
すっきりする、
心温まるというよりもすっきりする。でなぜすっきりするか言うたら、こう、クリスマ、サンタクロースやと思っている人が、裁判にかけられるんですよね、
うん、
本当にサンタクロースかどうかという、
うん、
最後はね、うん、でそれは、最後は、答えは言いませんけれど、うん、すっきりしました。
すっきりする、そう、はい、
なぜそうなったのかというところも含めてちょっと見てください。
ネタバレになってますね、
はい、ぜひ見てください。
はい、
はいはい、今日ですね、紹介しますのが星新一、ショートショートの、
はい、
短編で、短編すぎる短編、ショートショート言うんでいいんかな、
ジャンルショートショ
ートやね、ジャンルショートね、
ある世の物語という、はい、約文庫本で15ページほどの、うん、小説なんですけれど、ですね、ここに、一番初めにですね、クリスマスイブの夜、クリスマスとは全く関係ないような部屋であったり、うん、それから彼女もいないし、それから料理もないし、そんな部屋の中に、男の子の部屋の中に、サンタクロースが突然現れる、はい、突然で君にプレゼントをしよう、そのプレゼントは何でもいいから君の好きなものを言いなさいということを言われて、あたふたするんですが、でいろいろと考えた末、近くになんか病気で、ね、悲しい子がいたので、あ、自分より不幸な人がいるなということで、そちらにプレゼントを回してあげるんですね。でそういうつながりを次から次へと回すんですが、その中にはやっぱり主戦殿も出てくるわけですよ、うんうんうん、で最後の最後までずっとこうみんな回してあげるんですよ。
優しいね、
まあ、クリスマスの夜やしね、
うんうん、
で一番最後はそのサンタクロースが言えない、うん、ここはね言わない方がいいでしょ、
オチね、
はい、
オチが言えない、
はい、というね、非常に読みやすくて、まあ、楽しくて心温まってという、うんうんうん、あの小説、ショートショートです、
はい、未来
トリイソップですね、
未来イソップっていう文庫本の中
ね、星新一のショートショートを言ったら、なんかいろいろと寄せ集める何言うの、うんうん、で、いろんなそのタイトルがついた本があるんですよ、うん、
あ、なるほど、
だからこの今紹介したある世の、物語も、う
ん、まあ、他のところにも入ってるかもしれない、
はいはい、うん、そうなんですよね、
うん、
今回紹介したのは未来イソップのある世の物語でした、
はいはい、ありがとうございます、はい、私からね、じゃあ一つ、はい、ポアロのクリスマス、
ポアロ
です、アガサクリスティですよ、うん、まあね、まあ、クリスティ ABC 殺人事件とかね、うんうん、アクロイド殺人事件とかね、そして誰もいなくなったとかね、ちょうどそれを書いている頃に書かれたらしいんです。だから一番ピークの頃に書いたクリスティの、ポアロのクリスマス、長いですよこれは、文庫でね全部でね480ページぐらいありますね。
あ、15ページとえらい違いですね。
なんかでね、外人さんなんでね、名前がね、
なるほど、
これなかなか、でも大丈夫、表紙のこの裏に登場人物のリストありますから、はい、分かんなくなったら戻る
、
はい、まあまあ、いわゆるポアラものなので、うん、なぜ豪邸でクリスマスの夜に殺人事件が起こると、
うん
うん、ポアロが次々と解決をしていくと、まあ、クリスマス的趣向に満ちた注目作っていうふうに解説がされてますね、まあ、この時代なので、まあ、科学捜査はこっちへ置いておくと、
う
ん
うん、はいはい、
うん、ね、
う
ん、全くそういうことは関係なく、うん、灰色の脳細胞だけで考えるっていう、うん、まあ、そういう意味では、うん、謎解きチックなので、
あ、そうやね、
うん、面白いですよね、
うんうん、
そんな今がそう、なんか落ちとうやろとか DNA があるやろとかいうことは言わない、
言わない、
言わない、
科学捜査は関係ない
関係ない、
なるほど、
古き良き時代のその 本格ミステリー、
なるほど、
エルキュール・ポワロの、あのなんか鼻につくようなセリフを、まあ、それも楽しみましょうという、はい、ということで私からあのアガサ・クリスティ・ポワロのクリスマスを紹介させてもらいました。まあ、他にもね、まあ、クリスマスの本って多分いっぱいありましてね、あの、いやいや私はこんなのあるわっていう方いらっしゃるかもしれませんけれども、
はい、
あとそういう楽しみ方でね、あのこう季節を楽しみつつ本を読むっていうのも ね、いいんじゃないでしょうか。
またあのラジオのね、書き込みとかでね、あの、こんな本をクリスマスのテーマにした本で、こんな好きやとかっていうのに、
どんどん書いてくださればね、
いいですね、あの六助書店の別邸ということで、あそこでどんどん広がっていったら ね、
いいですね、
それは楽しいですね、
でもしいやいや私も来て喋りたいという方いらっしゃれば、
はい、
あの連絡をくださればね、
もちろん、
はい、もちろんぜひと大歓迎ですので、はい、
来店、ご一緒に来店しましょう、
はい、よろしくお願いいたします。今月の特集クリスマスでした。あっという間に時間は過ぎまして、六助書店はもう閉店時間となりました。常連さんたちどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた来月お会いいたしましょう。
さようなら。